テープの裏側に参りました。表側に引き続き、区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。今度は、みんなの声を届けよう、練馬区議会みんなの党、山田和義の質問です。練馬区の財政について、成長なき経済と言われる状況が本区にも影響している。区長は、区の財政にどのような認識を持っているか。
一般財源の大幅な増収は見込めない状況にあります。区立施設の改修・改築需要が増加するとの想定もあり、厳しい財政状況が続くと想定しています。
財政健全化にどのように取り組んでいくのか。
持続可能な財政運営に努めます。
震災以降の防災施策について、東日本大震災から1年以上が経った。防災計画の改定にあたっての基本的な考え方と工程については、
自助、共助、公助を基本とします。本年秋に改定予定の東京都の地域防災計画の動向などを注視し、国、東京都、区の対応策が整合を取れるよう検討を進め、今年度中に再改定します。
震災瓦礫の受け入れについて、本区でも震災瓦礫の受け入れがいよいよ始まる。安全性を心配する人もいるが、安全性についての区の認識は、
試験焼却で国の基準を満たしたことなどから、安全と認識しています。
安全性の周知は、
説明会を2回実施しました。受け入れ期間中は敷地協会の空間放射線量をホームページに掲載します。
光が丘病院について、4月1日に新しく光が丘病院が開院した今後の展望は、
来年4月までに常勤換算で医師を100人程度、看護師を250人程度確保することとしています。
災害時医療への対応は、
課題を検討することとしています。
在宅医療について、かかりつけ医と病院との連携は、
医師会などと連携し取り組みます。
子供の交通安全について、子供が犠牲になる交通事故が立て続けに起こった。子供たちの交通安全が必要である。集団登校の安全性の向上は、
全小学校に通学路の早急の点検を指示したところです。
スクールゾーンの安全確認と車両の規制を、
警察署などと連携し対策を検討します。
保護士の抱える課題と、更生保護サポートセンターの設置を、保護士が活動しやすい環境を整えることが必要である。保護士の定員不足への対応は、
保護司会業務の意義について、区民への周知に努めます。
面談場所を確保するため、区の施設を恒常的に使用できないか、更生保護サポートセンターの区内への設置を、
法務省と協議し、保護士へのふさわしい支援の方法を検討します。
ネーミングライツについて、大阪府泉佐野市では、市の命名権を希望する企業の募集が始まった。本区でも小規模な施設などで試験的に導入を、
活用の手法を研究します。
練馬区議会みんなの党、山田和義の質問でした。次は、原発に頼らない街づくりを練馬から、生活者ネット市民の声福祉フォーラム、君垣恵子の質問です。区長の基本姿勢について、新たに設置された練馬区施設建築安全審査会での結果はどのように反映させるのか、
建築や施設の法適合への対応状況などの評価や意見により、継続的な改善に努めます。
日大光が丘病院保証金50億円の扱いはうやむやにするな。今後の交渉は、
引き続き精力的に協議を進めます。
地域医療について、地域医療計画に在宅療養をどのように位置づけ、バックアップ体制を整備するのか、
地域医療計画の中で在宅療養推進の仕組みを示します。
家庭ゴミの有料化について、ゴミの有料化が区民の二重の負担になることについての考えは、
ゴミの発生抑制や分別・資源化の拡大の期待から、処理経費の減少が見込まれ、全体としての区民負担は抑制されると考えます。
拡大生産者責任の徹底を国に働きかけよう。なお、拡大生産者責任とは、生産者に製造物のリサイクルや廃棄処理に関しても責任を負わせること。
区長会を通じて国に要望しています。
区民への周知と丁寧な説明をして意見を求めるべき。
区として改めて行う考えはありません。
災害廃棄物の受け入れについて、宮城県の見直しにより、災害廃棄物の全体量が大幅に減ったこと、費用安全性の問題から受け入れを見直すべき。
広域処理が必要な状況に変わりなく、東京都へ受け入れの見直しを要望する考えはありません。
自然エネルギーについて、原発の稼働を止めるべきだが、区の考えは、
国がエネルギー政策で取り扱うべきものと考えます。
区民や団体、事業者を交えて、今後のエネルギー問題に取り組むべき。
区民、事業者などによる練馬区地球温暖化対策地域協議会を中心に推進しています。
まちづくりについて、都市計画マスタープランの見直しに、区民、小中高生の参加と意見反映を、
まちづくり条例に基づき、適切な方法を検討します。
関越、高架下の施設建設、バス実験の計画は、住民合意ができるまで白紙に戻せ。
住民参加と合意を基本に進めます。
教育委員会について、子ども家庭部に関する陳情は、教育庁へ伝えるだけではなく、教育委員会で議論せよ。
子ども家庭部の事務は教育庁に再委任されており、教育庁への陳情として処理するものです。
外国人児童・生徒の受け入れについて、スクールソーシャルワーカー設置や、子どもの権利条例制定で、外国籍の子どもの学ぶ権利を保障せよ。
関係機関と緊密な連携を図り、要保護児童対策地域協議会において対応しています。
生活者ネット市民の声福祉フォーラム、君垣恵子の質問でした。続いて、はじめよう区民第一主義、練馬区議会自由民主党、上野博美の質問です。特のあり方の検討について、調査研究状況と見解を。
事務配分に一定の整理がつきました。特管の課題の重さを認識したところです。
区に移管する方向で検討する事務の進捗状況は、
具体的な検討はまだです。
地方分権改革の見解を。
自主的で総合的な行政の展開のため、事務移管と財源以上に取り組みます。
区の広報について、報道機関に対する情報発信の考えを、
発信に工夫し、積極的に行います。
メディア研修の充実と、戦略的な広報活動を、
より実践的な研修を計画的に実施します。
シティプロモーションの積極的な導入を、
先進自治体の取り組みを調査・検討を進めます。
緑30推進計画について、計画策定にあたっては、緑肥率 30% に固執しない目標の設定など、5項目の取り組みを、
効果的な計画となるよう努めます。
開発による小規模の提供公園については、新たな制度の策定を。なお、提供公園とは、大規模なマンションの敷地内にあるが、居住者だけでなく、周辺住民にも開放され、自由に使える公園のこと。所有権や管理責任は、区市町村などの行政機関に移る。
条例を改正し、まちづくり協力金の対象を拡大しました。さらに検討します。
緑肥率向上の有効策として、自動車駐車場の緑化、特に舗装面の緑化と基金を活用した助成制度等の検討を。
検討します。
予防接種について、法定接種化の進捗状況と意義は？
早ければ来年度にも法定接種化していくことが提言されました。対策拡充と区民の利便性の向上です。
子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業を中学1、2年生に拡大を。
年度内の対象年齢拡大を検討します。
不活化ポリオワクチンの助成を。また現状は？
準備中です。全国的に接種控えが起きています。
まちづくりについて、新駅の検討の方向性やあり方の考えと、延伸地域全体のまちづくりの現状と今後の取り組みを。
防災上の機能なども担えるよう検討を進めます。地域での話し合いを進め、今年度の都市計画決定目指します。
運輸政策審議会答申第18号による大江戸線の位置づけについての認識を。
補助230号線沿道のまちづくりや諸課題の解決が延伸実現につながるものと考えています。
大江戸線延伸実現に向け決意を。
早期実現に向けさらに積極的に取り組みます。
東京外郭環状道路について、外環の早期完成を、青梅街道インターチェンジの整備の見解を。
国や東京都に強く働きかけます。
外観の2に関する取り組みの考えを。
東京都と連携し、区民への丁寧な情報提供に努め、取り組み方針をまとめます。
練馬区議会自由民主党、上野博美の質問でした。代わって、早急に生活保護不正受給の対策を。練馬刷新の会、高麗圭一郎の質問です。財政について、基金と記載のバランスについて、長期的な視点で考える必要があるのでは。
基金と記載の状況も含めた、長期的な財政状況を示す新たな財政白書の発行を準備中です。
若い世代ほど負担と受益の関係で損をする社会構造となっているが、対策を考えているのか。施設の建て替え費用を中心として将来の負担が大きいのでは。
重要な課題と認識しています。子どもと子育て世代へのさらなる支援の充実と持続可能な財政運営に努めます。
大災害に備えた基金の積み立てが必要ではないか。
基金の見直しに取り組みます。
生活保護について、不正受給に対して本格的な実態調査をするべきではないか。
資産調査や生活状況の確認などを徹底しています。引き続き強化していきます。
区長をトップに据えた不正受給対策を実施するべきでは。
より効果的な取り組み方法を検討します。
生活保護の額より少ない手取り給与の世帯に対策を考えているか。
保護未受給者の稼働収入のみと保護基準額の比較は適当でないと考えます。
若年層の受給者について就労へ移行するようにもっと抜本的に対策を。
本年4月に就労サポーターを設置しました。国の制度の動向を注視していきます。
国民年金の金額は生活保護の金額より少ない。対策が必要ではないか。
単なる比較は適切でないと考えます。
防災について、耐震改修工事の助成金について、簡素化して利用しやすいように改善を。
耐震化の目標値を満たさない場合は助成の対象外です。特殊な建築物への対応は研究します。
各家庭の食料、水の備蓄率が低い。さらなる啓蒙を考えているか。避難拠点には、区民の全人口分の食料、水はないことを区民に伝え、家庭の備蓄を促すべきではないか。
学校などを通じてのチラシの配布や、講習会などでの周知、啓発の強化で、家庭における対策を一層促進します。
子育て支援について、子育て支援のニーズを具体的に分析すべきではないか。
保育需要の調査の時期や方法を検討します。
家庭によって、保育園ではなく、家で育てることを支援することがニーズに合致するのではないか。
新たな計画策定の際に、育児環境に関するニーズ調査を検討します。
未就学児童のすべてを保育園に入所可能にした場合、必要な金額は？
年間680億円程度と試算しています。
配偶者控除廃止については、再検討を国に要望されたい。
国の今後の議論の動向を注視します。
練馬刷新の会、高麗圭一郎の質問でした。区政を問う一般質問の要旨をお伝えしました。
次は議決した議案です。本会議で賛否の分かれた議案については賛成、反対、それぞれの会派名を次のように略称しています。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、練馬区議会民主党無所属クラブは民主無所属、生活者ネット、市民の声、福祉フォーラムはネシフ、日本共産党練馬区議団は共産党、練馬区議会みんなの党はみんなの党、練馬区議会五県連合は五県、オンブズマン練馬はオンブズ、練馬区議会無所属は無所属、練馬刷新の会は練馬刷新。以上です。可決したものです。区長提出議案です。平成23年度練馬区繰越名拒否、繰越計算書の報告について、平成23年度練馬区事故繰越、繰越計算書の報告について、区長の専決処分事項の承認について、練馬区立高山庭園改築工事請負契約の一部変更について、 区長の専決処分事項の承認について、仮称練馬区立子ども発達支援センター等改修工事請負契約の一部変更について、区長の専決処分事項の承認について、仮称練馬区立子ども発達支援センター等改修機械設備工事請負契約の一部変更について、区長の専決処分事項の承認について、練馬区立上石寺第二保育園児童館改築工事請負契約の一部変更について、区長の専決処分事項の承認について、練馬区立豊玉第三保育園改築工事請負契約の一部変更について、練馬区組織条例の一部を改正する条例、練馬区印鑑条例の一部を改正する条例、練馬区住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例、練馬区外国人登録法の事務に係る手数料に関する条例を廃止する条例、練馬区特別区税条例の一部を改正する条例、練馬区立高山庭園条例の一部を改正する条例、練馬区における東京都フグの取扱規制条例の事務に係る手数料に関する条例、練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、練馬区立少年自然の家条例の一部を改正する条例、練馬区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医、並びに学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例、練馬区立幼稚園条例の一部を改正する条例、練馬区立図書館条例の一部を改正する条例、練馬区立児童館条例の一部を改正する条例、光が丘児童館及び上石寺児童館に指定管理者制度を導入し、これらの児童館の開館日及び開館時間を拡大するとともに、上石寺児童館の位置を変更する。賛成、自民党、公明党、民主無所属、みんなの党、無所属、練馬刷新。反対、メシフ、共産党、五県、オンブズ。練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例。練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例、特別区道路線の認定について5件、練馬区立東京中高年齢労働者福祉センター耐震補強及び大規模改修工事請負契約、練馬区立東京中高年齢労働者福祉センター耐震補強及び大規模改修機械設備工事請負契約、練馬区監査委員選任の同意について、柏崎剛議員を監査委員に選任することに同意する。賛成、自民党、公明党、民主無所属、みんなの党、無所属。練馬刷新。反対、メシフ、共産党、五県、オンブズ。練馬区監査委員選任の同意について、山田哲丸議員を監査委員に選任することに同意する。賛成、自民党、公明党、民主無所属、みんなの党、無所属、練馬刷新。反対、メシフ、共産党、五県、オンブズ。議員提出議案です。練馬区議会委員会条例の一部を改正する条例。再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書。東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について次のものを推薦する。藤井隆議員。委員会提出議案です。心の健康を守り、推進する基本法、仮称の法制化を求める意見書。練馬区の地域医療の充実に向けた対策を求める意見書。厚生労働大臣宛て。練馬区の地域医療の充実に向けた対策を求める意見書。東京都知事宛て。以上、議決した議案でした。続いて、結果の出た陳情です。本会議で賛否の分かれた陳情については、賛成、反対、それぞれの会派名を省略しています。会派の略称は議決した議案でお伝えした通りです。採択されたものです。 陳情第70号、心の健康を守り推進する基本法、仮称の法制化を求めることについて、陳情第83号、光が丘の新病院について、不採択となったものです。陳情第45号、日本大学医学部附属練馬光が丘病院の撤退について、陳情第61号、日大練馬光が丘病院の医療水準維持を求めることについて、願意に賛成、メシフ、共産党、オンブズ、願意に反対、自民党、公明党、民主無所属、みんなの党、無所属、練馬刷新、退席、護憲、陳情第67号、心の健康等について、第1項、第2項、以上です。なお、陳情の用紙は、区議会ホームページでご覧いただけます。結果の出た陳情でした。代わって、議員表彰です。区政に貢献した議員が、区長から、議員在職15年の表彰を受けました。なお、受賞者には、表彰状が贈呈されました。平成24年6月4日受賞、山田和義議員、議員表彰でした。今度は単身です。住所の変更をお伝えします。変更日付順です。福沢剛議員、新住所、栄町 1-2-901、新電話番号、03-6317-7044 番。下田玲議員、新住所、東大泉 4-1-14、白石恵子議員、新住所、高松 4-27-3-202、藤井隆議員、新住所、西大泉 3-29-20。以上、三振でした。次は、会派別議員数及び政府幹事長等名簿をご紹介します。平成24年6月22日現在、練馬区議会自由民主党17人、幹事長福沢剛、副幹事長関口和夫、村上悦江、西山清隆、田中秀勝、小野塚栄作、幹事高松聡、練馬区議会公明党12人、幹事長宮原義彦、副幹事長内田博則、斉藤静夫、三永務、練馬区議会民主党無所属クラブ5人、幹事長白石恵子、副幹事長石黒達夫、幹事倉田玲香、生活者ネット市民の声福祉フォーラム5人、幹事長菊池康江、副幹事長加藤木桜子、日本共産党練馬区議団4人、幹事長戸谷悦子、副幹事長有馬豊、練馬区議会みんなの党3人、幹事長沢村慎太郎、副幹事長下田玲、幹事山田和義、練馬区議会五県連合1人、オンブズマン練馬1人、練馬区議会無所属1人、練馬刷新の会1人。以上です。会派別議員数及び政府幹事長等名簿をご紹介しました。続いて区議会の構成です。平成24年6月22日現在、議長藤井隆、副議長薄井民夫、監査委員柏崎剛、山田哲丸、農業委員村松和樹、三永務、石黒達夫。常任委員会委員名簿です。なお、会派名は略称でお伝えします。企画総務委員会定数10人、委員長小林貢自民党、副委員長斉藤静夫公明党、委員村上悦江自民党、福沢剛自民党、小野塚栄作自民党、 山田哲丸公明党、白石恵子民主無所属、菊池康江メシフ、富谷悦子共産党、沢村慎太郎みんなの党、区民生活委員会定数10人、委員長柴崎美希夫自民党、副委員長倉田玲香民主無所属、委員関口和夫自民党、笠原幸三自民党、吉田由里子公明党、酒井妙子公明党、加藤木桜子ねしふ、山田和義みんなの党、藤井智則無所属、高麗圭一郎練馬刷新、健康福祉委員会定数10人、委員長内田博則公明党、副委員長小泉純次自民党、委員小川慶子自民党、坂松聡自民党、宮原義彦公明党、柳沢義美公明党、土屋仁民主無所属、橋本恵子ねしふ、有馬豊共産党、土屋敏弘おんぶず、環境まちづくり委員会定数10人、委員長上野博美自民党、副委員長浅沼俊之民主無所属、委員藤井隆自民党、西山清隆自民党、村松和樹自民党、三永勤公明党、西野幸一公明党、池尻誠二ねしふ、島田拓共産党、下田礼みんなの党、文教児童青少年委員会定数10人、委員長田代高美公明党、副委員長田中秀勝自民党、委員中島勤自民党、柏崎剛自民党、原文子公明党、臼井民夫公明党、石黒達夫民主無所属、君垣恵子ねしふ、米沢千尋共産党、松村良一五県。議会運営委員会委員名簿です。議会運営委員会定数17名、欠員1。設置目的1、議会の運営に関する事項。2、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。3、議長の諮問に関する事項。委員長、福沢剛、副委員長、宮原義彦。委員、関口和夫、村上悦恵、西山清隆、田中秀勝、小野塚栄作、内田博則、斉藤静夫、三永勤、白石恵子、石黒達夫、菊池康江、加藤木桜子、富谷悦子、沢村慎太郎。特別委員会委員名簿です。災害対策等特別委員会、定数13名。設置目的、1、地域防災についての調査研究。2、地方分権の推進及び財政権拡充についての調査研究。委員長村上悦恵、副委員長吉田由里子、笠原幸三、田中秀勝、村松和樹、山田哲丸、内田博則、浅沼俊之、加藤木桜子、島田拓、山田和義、松村良一、高麗圭一郎。医療・高齢者等特別委員会定数13名。設置目的1、地域医療についての調査研究。2、病床の確保についての調査研究。3、高齢者施策についての調査研究。4、介護保険制度についての調査研究。5、健康危機管理対策についての調査研究。委員長関口和夫、副委員長下田礼、委員柴崎美希夫、小泉純次、藤井隆、福沢剛、宮原義彦、斉藤静夫、西野幸一、倉田玲香、橋本恵子、富谷悦子、土屋敏弘。清掃リサイクル等特別委員会定数12名。設置目的1、清掃事業についての調査研究。2、資源循環型についての調査研究。 3、エネルギー対策についての調査研究。委員長、西山清隆。副委員長、坂井妙子。委員、小林貢、小川恵子、上野博美、臼井民夫、三永勤、白石恵子、君垣恵子、米沢千尋、沢村慎太郎、藤井智則。交通対策等特別委員会、定数12名。設置目的。1、バス交通体系についての調査研究。2、都営地下鉄大江戸線の延伸及び導入空間についての調査研究。3、エイトライナーについての調査研究。4、東京外郭環状道路についての調査研究。5、自転車利用についての調査研究。委員長、柳沢義美。副委員長、小野塚栄作。委員、中島務、柏崎剛、高松聡、原文子、田代高美、土屋仁、石黒達夫、池尻誠二、菊池康江、有馬豊。以上です。区議会の構成でした。代わって定例会の開催予定です。次回の定例会は9月7日金曜日からです。どなたでも傍聴できます。お気軽にお越しください。定例会の開催予定でした。おしまいは後書きです。区議会だより第185号は平成24年第2回定例会を中心に編集しました。次号からは新しい委員が編集にあたります。本紙についてご意見、ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。広報図書委員会、委員長、柏崎剛、委員長職務代理、宮原義彦、委員、土屋仁、菊池康江。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、桜井義弘、石村千穂、真野目桃子でお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。